政を問う一般質問をお伝えします。一般質問は24人の議員により4日間にわたって行われました。学校施設への空調設備および洋式トイレ設置の見通しや性の多様性を尊重する取り組みなど広範な施政課題について質問がありました。質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは暮らしと社会の分野です。政友会菊田隆議員の質問です。次期市長選挙に対する見解。平成15年の当選以来、市長は行財政構造改革や東日本大震災対応などに尽力してきました。今後盛岡市は改元や消費税増税などの変化の影響を受けることから、引き続き市長のリーダーシップを期待しますが、次期市長選挙に対する見解は。
就任以来掲げる市民本位の市民起点によるまちづくりの信念のもと、将来の盛岡のまちづくりを牽引すべく次期選挙に臨みます。
日本共産党市議団庄司春次議員の質問です。消費税増税の市財政への影響。29年度決算では盛岡市が負担した消費税額が地方消費税交付金など消費税に伴う歳入を上回り、市財政にとってマイナスでした。消費税増税後の市財政への影響は。
増税により交付金が増額され、歳入の増加が見込まれる一方で、歳出における消費税負担も増加します。29年度決算額をもとに試算した場合、歳出超過が拡大するものと見込まれます。
市営住宅の住み替えへの対応。歩行に困難がある人は車椅子の常用の有無に限らず、市営住宅の低層階へ住み替えできるよう配慮すべきですが、対応状況は。
他市の状況や住宅対策審議会での意見などを踏まえ、市営住宅の住み替えに関する取り扱いを変更しました。車椅子乗用車以外でも、加齢や病気などにより階段昇降に支障がある人は公募によらず住み替えの対象となります。
公明党伊達公子議員の質問です。死亡時の行政手続き簡素化。家族などの死亡時の手続きが煩雑で、簡素化が必要だと考えます。大分県別府市ではお悔やみコーナーを設置し、窓口を一元化していますが、取り組む考えは。
必要書類の作成などの負担軽減につながり、市民満足度の向上など多くの成果があったと聞いています。市民サービスの向上や事務改善にもつながるため、他都市の事例も参考に検討します。
日本共産党市議団高橋和夫議員の質問です。交通弱者への対策。郊外に住む高齢者は運転免許証返納後、通院などの移動手段にタクシーを利用し、料金が大きな負担ですが、交通弱者への対策は。
既存バス路線の維持に取り組むとともに、街中お出かけパスによる移動支援などを行ってきました。地域公共交通網形成計画策定の中で、デマンドタクシー導入など、誰もが利用しやすい地域公共交通網の構築に向け検討します。
創成会大畑昌司議員の質問です。住宅用火災警報器普及の課題。23年6月から設置が義務付けられた住宅用火災警報器の設置率は岩手県内平均より低いと聞きますが、要因と設置率向上への取り組みは。
火災警報器の有効性が十分理解されていないためだと考えます。総務省の調査結果では、季節の住宅では未設の場合と比べ死者が4割少なく、焼損床面積が半減するなどの効果があることから、設置率向上のためさらなる周知を図ります。
シティマラソンの警備体制。平成31年秋に開催する岩手盛岡シティマラソンは1万人の参加者が見込まれ、これまでに経験がない長距離の市街地での警備が想定されますが、沿道の警備体制をどのように構築しますか。
警察の指導のもと、警備会社と警備計画の策定について協議を進めています。一般ボランティアとは別に500人体制での警備を想定し、ランナーの安全を図ります。
日本共産党市議団鈴木勉議員の質問です。 国保税均等割の軽減措置。国民健康保険税の積算には、人数に応じた均等割があり、世帯人数が多いほど税負担が大きいです。他市では、18歳未満の子どもの均等割の軽減措置を実施している例がありますが、盛岡市でも実施すべきでは。
他の健康保険制度との公平性確保と、子育て世帯の負担軽減を図るため、市長会を通じて財源措置を含めた軽減制度の創設を国に要望しており、今後も継続します。
市政クラブ鈴木和夫議員の質問です。定住促進こそ福祉の考え方。広大な面積を有する盛岡市が今後も地域力を維持していくためには、土地の特性に応じた地域別の定住人口戦略を策定し、定住を促進すべきだと考えますが、所見は。
個人の住宅事情や就業状況が異なる中で、地域をどのように区分し目標を設定するかなど検討項目が多くありますが、地域特性に応じた対策という視点を考慮に入れ、各計画に反映できるよう努めます。
日本共産党市議団鈴木玲子議員の質問です。性的少数者への支援。身体と心の性の不一致による困難な状況を改善するため、公的な申請書類の性別欄の削除や、性別を問わないトイレの整備が必要だと考えますが、所見は。
すでに性別欄を削除している印鑑登録申請書以外にも対応可能なものがありますが、全庁調査を行い推進します。多目的トイレの設置普及のため表示の働きかけを行うほか、整備方針について検討します。
創成会豊村哲也議員の質問です。岩手競馬の禁止薬物問題。岩手競馬出走馬から禁止薬物ボルデノンが検出され、数日間開催を中止しました。ボルデノンはおよそ20年前まで普通に使用されていたと聞きますが、排尿などの影響で現在まで厩舎内に残留する可能性は。
厩舎では清掃や根わらの補充を定期的に行っており、長期にわたるボルデノン残留の可能性は少ないと考えますが、競馬組合で根わらの検査を行い確認します。
地方財政への消費税増税の影響。消費税増税により地方配分が増加するとしながら、過去の決算額は試算とかけ離れており、地方消費税交付金と地方交付税の合計額は減少傾向にありますが、見解は。
消費税以外の財源の不足による繰り入れが行われる一方で、景気回復に伴う地方税収増加により地方交付税総額が減少傾向にあります。国から具体的な地方財政の見通しが示されず、やむを得ません。
市政クラブ高橋茂之議員の質問です。ICT の利活用。 ICT 情報通信技術は進歩し続けており、自治体では防災や教育など各分野の事業で利活用されていますが、盛岡市の状況は。
災害時に緊急情報を発信する災害情報連携システムの整備や、全教職員へのパソコン配備による学校間の情報共有システム構築、盛岡手作り村の電子看板設置など、各分野で市民サービスの向上や業務の効率化を図っています。
政友会千葉信之議員の質問です。期日前投票所の増設。投票率向上のため、近年の選挙ではショッピングセンターなど市民が立ち寄りやすい場所に期日前投票所を設置しました。31年度以降の各種選挙においてさらに増設すべきだと考えますが、所見は。
期日前投票者数は増加傾向にあり、投票しやすい環境の整備が必要だと認識しています。現在増設を含めた投票率向上のための取り組みについて検討しています。
次は教育と文化の分野です。公明党池野直友議員の質問です。社会状況に合った避難訓練。学校ではミサイル発射や不審者の侵入など不測の緊急事態が想定されます。訓練や内容について現代に合った見直しが重要だと考えますが、変化は見られますか？
以前は地震や火災の訓練が中心でしたが、社会情勢を踏まえ台風や大雨のほか 弾道ミサイル発射を想定した訓練や、予告なしの訓練、放送を行わない訓練、地域と連携した訓練を実施しています。
市政クラブ鈴木和夫議員の質問です。仙北中第二体育館へのトイレ整備。生徒数が増加している仙北中学校に第二体育館を建設予定ですが、トイレが整備されないなどの課題があります。生徒の安全対策上整備すべきだと考えますが、所見は。
学校との協議において、隣接する第一体育館のトイレを利用することにより授業に支障がないことを確認したことから、第二体育館にはトイレを整備しないこととしました。
声優会さくらひろこ議員の質問です。市立図書館の耐震結果。市立図書館の耐震診断結果では、震度6強から7規模の地震により建物の倒壊または崩壊の危険性が高いと評価されました。耐震性能の具体的な数値と見解は。
耐震性能を示す IS 値の最低値は 0.24 であり、同程度の校舎と同様に早急な補強工事が必要だと認識しています。大規模改修や建て替えについて検討しており、30年度内に方向性を定めます。
市立図書館のあるべき姿。市立図書館は昭和46年の高松地区への移転以降、文教地区内で障害学習推進の拠点施設として活用されてきました。周辺地域を含めた今後のあるべき姿は。
主体的な学習機会を提供し、読書活動を推進する本来の役割に加え、地域の課題や多様な利用者に対応したサービスを提供し、地域の発展を支える学習と情報の拠点として魅力ある図書館を目指します。
日本共産党市議団神戸信也議員の質問です。学校図書館関連予算の増額。児童生徒が自発的な学びに取り組む上で、学校図書館の役割が重要ですが、自然科学や歴史など、研究により新たな知見が得られた分野で、図書が更新されていない例が目立ちます。図書購入のため、学校図書館関連予算を増額すべきでは。
国は、学校図書館、図書整備等5カ年計画を策定し、整備を推進しており、各学校の状況と要望を確認し、予算の確保に努めます。
市政クラブ伊勢志保議員の質問です。市立図書館の存続。読書は健康寿命延伸に効果があるという研究結果や、学生の勉強場所が不足していることなどから、市立図書館は存続させるべきだと考えます。市民の意見をどのように聴取し、検討していますか？
社会教育委員や市図書館協議会、ボランティア団体などで構成する市立図書館利用団体連絡協議会において意見を聴取しており、30年度内に方向性を定めます。
市政クラブ竹花聖子議員の質問です。学校トイレの整備計画。児童生徒が安心して学校生活を送れるよう、小中学校のトイレの様式化と多機能化を早期に進めるべきだと考えますが、所見は。
財源確保の見通しを踏まえ、基本的に校舎などの大規模改修の際に様式化を実施し、47年度までに整備する計画ですが、国庫補助などを活用し、可能な限り計画を前倒しします。スペースが必要な多機能トイレは面積を考慮し整備します。
性別で分けない名簿の導入。近年、性的少数者への認知が進み、岩手県立高校の8割以上が性別で分けない名簿を採用しています。盛岡市立の学校でも積極的に採用すべきだと考えますが、学校別の採用率と導入拡大への見解は。
29年度は小学校 9.5%、中学校 4.3% が採用しています。学校教育全体を通して男女平等に配慮した指導をしており、名簿の使用について今後も学校へ働きかけます。
続いて町の整備の分野です。声優会菊田隆議員の質問です。景観保全に向けた支援。景観計画地域内の建造物が自然災害などにより被害を受けた場合、景観保全の観点から修繕資金の貸し付けなどによる支援を行うべきだと考えますが、所見は。
自然災害などによる景観破壊への支援策は講じていませんが、景観資源所有者の維持管理費用の負担が大きいことは理解しています。貸付制度について他の自治体の取り組みを調査し研究していきます。
政友会宮川久志議員の質問です。盛岡駅東口への誘導員配置。盛岡駅東口のバスターミナルの歩行者横断箇所には誘導員が配置されています。安全確保の観点から今後も継続して配置する必要があると考えますが、見解は。
歩行者の安全な誘導やバス車両の優先的な誘導とともに、降雪機の歩行者転倒などを防ぐため、横断箇所の除雪も含めた業務委託を実施しています。年間を通した安全確保のため継続して配置します。
市政クラブ中村徹議員の質問です。市街化調整区域の制限緩和。有料農地や自然環境の保全などに努める市街化調整区域と、開発が進む市街化区域の間では格差が生じていると考えます。土地や空き家の有効利用など、調整区域内の制限緩和策を講じる考えは。
これまで国の指針を参照し、必要な緩和策を適時行ってきました。今後も岩手県などとの協議を踏まえ、随時制限の緩和を検討するとともに、空き家の活用策も研究します。
バリアフリーの街づくり。バリアフリー新法では、道路管理者に基準適合の努力義務が課されています。2020年東京五輪のホストタウンである盛岡市では、歩道改良など、さらなるバリアフリー化に取り組むべきでは。
中心市街地で取り組む街路事業などの道路整備や、歩道の維持改築事業でバリアフリー化を進め、高齢者や障害者などの移動の利便性や安全性の向上に努めます。
政友会後藤百合子議員の質問です。動物公園再生に向けた工程。動物公園再生事業検討会議では、民間投資を呼び込むため公共投資が必要とされましたが、再生事業の計画と盛岡市が負担すべき費用は。
計画策定事業者の提案では、32年度から公共投資により園路などを整備し、公民連携によるレストランなどの整備を経た後、民間投資が段階的に行われる見込みです。盛岡市が負担する整備費の見込み額はおよそ13億円です。
政友会中野幸之助議員の質問です。シェアサイクル事業者との調整。盛岡市でも利用者に自転車を貸し出すシェアサイクル事業を民間事業者が始めましたが、今後の盛岡市の関わり方は。また事業者と盛岡市が意見交換や調整を行う場として協議会を設置する考えは。
民間事業者の発案を尊重しつつ、利用者に混乱が生じないよう調整を行います。協議会は事業者が複数になった場合に有効な調整方法だと考えており、検討を進めます。
無所属森谷雄二議員の質問です。高松の池停滞調査結果。30年度に高松の池の私立図書館側の停滞における強度調査を行い、調査結果が報告されたと聞きます。分析内容と今後の対応は。
地中レーダー探査などを実施しましたが、停滞の崩落や天馬の大規模な陥没の発生、地震による液状化の可能性は低いと推定されました。舗装面の破損や亀裂箇所は、今後も継続して経過観察を適切に行い、補修や対策について検討します。
代わって福祉と健康の分野です。政友会千葉信之議員の質問です。休日保育の拡大。第三次産業の就業者が多い盛岡市では、休日に働く人が多いため、休日保育へのニーズが高いです。休日保育の拡大への所見は。
現在実施している6園に対し、受け入れ定員の拡大について働きかけるほか、新たな保育施設や企業主導型保育所の開設相談を受けた際に、休日保育事業の実施について働きかけるなど、ニーズに対応できるよう努めます。
政友会田山俊悦議員の質問です。認知症への取り組み。 誰もが集えるカフェのような場所で、認知症の人やその家族、地域住民が普通に語り合える環境づくりが必要だと考えますが、今後の取り組み内容は。
30年6月に国から示された認知症の人の日常生活、社会生活における意思決定支援ガイドラインの周知に取り組み、地域で孤立せず安心して過ごせる街づくりを目指します。
日本共産党市議団高橋和夫議員の質問です。高齢者の除雪対策。高齢者世帯の除雪には地域での有償ボランティアの協力が必要だと考えます。町内会や自治会に有償ボランティア組織設立の協力を要請すべきでは。
他都市では社会福祉協議会が有償ボランティアによる福祉除雪事業を行っている事例があります。町内会などが組織の設立に関与することを含めて、他都市の状況などを情報収集し研究します。
市政クラブ細川光正議員の質問です。中高齢者の引きこもり対策。若年者の引きこもりが長期化し、中高齢者の引きこもりが顕在化しています。親の高齢化により収入の途絶や介護など貧困につながる問題が生じる恐れがありますが、現状把握と対策についての所見は。
引きこもりとなる背景は個人によって異なることから、支援団体と情報共有や連携強化に努めるほか、多機関の協働により包括的な支援体制の構築に取り組みます。
公明党小林正信議員の質問です。盛岡ユースネットの活用。困難を抱える子どもや若者を支援する団体のネットワークである盛岡ユースネットに、教育、福祉、医療の関係者を加え、子ども若者地域支援協議会の機能を持たせ活用しては。
ユースネットと協議会の設立趣旨は共通する部分があることから、支援団体相互の連携を促すとともに、機能を持たせることの可能性について意見交換を行います。
ユニバーサル就労の理念周知。困難を抱えるあらゆる人の就労を支援する仕組みであるユニバーサル就労の理念を、盛岡市民や盛岡市内企業に周知することで、誰もが働きやすく活躍できる盛岡を目指すべきだと考えますが、所見は。
その人に合った働き方で社会参加することは地域で生活する上で重要であり、盛岡市地域福祉計画の基本理念に通じることから、他市の周知の取り組みを研究します。
無所属森谷雄二議員の質問です。高齢者スポーツ大会の開催時期。高齢者スポーツ大会は毎年7月の非常に暑い時期に開催されており、参加者の熱中症発症が懸念されます。開催時期の変更について主催者間で話し合いを進めては。
9月に開催する岩手県シニアスポーツ大会の代表選考を兼ねて7月に開催しています。現在主催者間で話し合いを進めていますが、関係者や会場の日程など変更の可能性について意見を聞き検討します。
市政クラブ高橋茂之議員の質問です。白血病ドナーへの支援。白血病への有効な治療法として骨髄移植がありますが、仕事を休めないなどドナー側の都合により適合しても移植に至らない場合があります。ドナー本人や勤務先を経済的に保障するよう支援すべきでは。
ドナー本人や勤務する事業所の負担軽減が図られることで、骨髄移植の促進やドナー登録者を増やす効果が期待されるため、国や岩手県の動向を注視します。
日本共産党市議団鈴木玲子議員の質問です。任意予防接種への助成拡大。おたふく風邪は多くの合併症を併発し後遺症を残すことから、ワクチンの予防接種について積極的な対策を求めますが、所見は。
現在国ではおたふく風邪ワクチンの定期接種化を検討しており、安全性の高い新ワクチンの開発が進められています。全国市長会を通じて定期接種として位置づけるよう国へ提言を行っており、引き続き動向を注視します。
公明党池野直友議員の質問です。ボランティア活動への感謝。これまでも盛岡市はボランティア活動の功労者へ表彰や顕彰を行ってきましたが、 目立たずに頑張っている人への表彰を充実させるべきだと考えますが、所見は。
これまで厚生労働大臣表彰や盛岡市社会福祉協議会会長表彰へ推薦し、感謝の意を表してきましたが、名誉より活動の価値や意義を重視する人への表彰については、必要性を含め他自治体の事例を研究します。
日本共産党市議団、神戸真也議員の質問です。生活保護の分かりやすい周知。生活保護を説明している盛岡市ホームページが分かりやすく改善されました。パソコンが使えない人への働きかけなど、生活保護を必要とする人が相談しやすいよう環境を整備すべきだと考えますが、所見は。
31年3月をめどに見直しを進める保護のしおりを社会福祉協議会などの相談窓口へ配置し、市民が生活保護について身近に考えられる環境づくりを進めます。
市政クラブ伊勢志保議員の質問です。要介護認定の適正化。法改正により要介護度の改善に取り組んだ盛岡市へ交付金などのインセンティブが付与されます。主治医などの判断で要介護認定が恣意的に行われないための対策は。
要介護認定は介護している人の立ち会いのもと本人の普段の様子を確認するほか、調査員であるケアマネージャーが連続して同じ人の調査を行わないなどの配慮により適正に行っています。
公明党伊達公子議員の質問です。風疹の感染拡大防止。首都圏で風疹が流行しており、盛岡市でも感染者が確認されました。妊娠初期の女性が感染すると胎児の先天性疾患発症が懸念されますが、抗体検査の実施状況と周知状況は。
妊娠を希望する女性と配偶者、抗体価が低い妊婦の配偶者を対象に抗体検査を無料で実施しています。感染症関係研修会を実施し、風疹に関する情報提供や注意喚起を行っています。
日本共産党市議団鈴木努議員の質問です。障害児通学支援制度の創設。大阪府枚方市では、障害児の保護者からの要望に応え、障害者総合支援法の地域生活支援事業の中で通学支援を実施しています。盛岡市でも地域の実用に合った支援制度の創設を検討すべきでは。
先行事例の成果は確認しています。事業検討のため、放課後等デイサービス事業者などの意見を聞きながら、利用者のニーズと事業者の参入意欲の調査を検討します。
今度は環境の分野です。政友会宮川久志議員の質問です。ゴミ処理施設の方向性。県央ブロックゴミ処理施設は、建設地周辺の住民が作ってよかったと思えるような地域活性化に資する施設とすべきだと考えますが、目指す施設の方向性は。
地域住民との対話を重ね、他都市の事例などを参考にしながら、エネルギー供給拠点や地域防災拠点、環境学習の機会提供の場として、地域振興やまちづくりに貢献できる施設を目指します。
次は農業、商業、工業の分野です。政友会中野幸之助議員の質問です。盛岡美食の夜の今後。盛岡美食の夜は成功でしたが、盛岡ブランドの食材のみでフルコースを構成するのは難しいです。盛岡広域の食材を取り入れるなど再構築が必要と考えますが、所見は。
盛岡広域にも優れた食材が多いことから、盛岡産食材の幅を広げた展開を検討します。また盛岡調理師会から同様の趣旨の和食による催しについて希望を聞いており、今後検討します。
市政クラブ細川光正議員の質問です。後継者不足への対応策。人口減少と高齢人口増加が進み、中小企業の後継者不足は深刻な状況です。商工会議所や金融機関などと協力して対応策を講じるべきだと考えますが、所見は。
現在金融機関と事業継承支援にかかる連携協定の締結に向けた準備を進めています。岩手県事業引継ぎ支援センターなどの関係機関と一体となり、中小企業の円滑な事業継承が図られるよう取り組みます。
声優会後藤百合子議員の質問です。森林都市のあり方。国の新たな林業政策として森林環境譲与税が31年度から充当される見込みですが、この財源を活用した林業振興策は、また盛岡市が目指す森林都市のあり方は。
森林の経営管理集約化や林業の担い手確保、資産財利用促進の取り組みを検討しています。森林資源の循環による地域経済活性化と森林の公益的機能維持増進により、安全安心な森林都市を目指します。
声優会田山俊越議員の質問です。農業の担い手確保。農業の担い手を育成するため、仲間づくりの支援や学びの場の提供など、新規就農者の不安解消に向けた支援が必要では。
新規就農者の横のつながりや学び経験は重要であり、これまでにも新規就農者同士のネットワーク作りと研鑽を積む機会の提供に努めてきました。今後も研修会などの一層の充実を図り、意欲ある担い手の育成強化に努めます。
姿勢を問う一般質問をお伝えしました。